皆さんおはようございます。10月20日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。昨日の土曜日はですね、本当に暑い日でありました。本当に真夏に、逆戻りというような、日でありました。本当にこの地球の温暖化といいますかはどうなってんのかなというですね、思いがいたしますですね。本当に何かとですね、この気候の変動によって皆さん体調を崩されている方もおられると思いますけども、どうぞお大事になさっていただきたいと思います。今日でもってですね、教会の暦は聖霊降臨節の時を終了しまして、これからですねクリスマスシーズンに、降誕前節というですね、クリスマスシーズンに、入っていくわけであります。この聖霊降臨節の最後を飾りましてですね、今日与えられました聖書はですね、フィリピの信徒への手紙の、3章の5節以下であります。早速ですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。パウロはですね、この、エフェソ、現在のトルコですねの中で捕らわれの身になっていました。そこからですね、ギリシャのフィリピンですねに向けて、フィリピンの教会にですね手紙を書いているわけであります。この手紙はですね、まあ一面では喜びの書簡であるとも言われているんですね。で、私たちはこの本当に自分が幸せで満たされている時には本当に喜びますですね。ただですね、本当にまあ本当に困難なですね、苦しい時、あるいはその重荷を負担になっている時はですね、本当に喜べないですよね。ですから、なんでこれ喜べるのかという思いもすると思います。しかしですね、パウロはですね、キリスト者というのは苦難の中でも喜ぶことができるんだと言ってるんですね。パウロはですね、この手紙を書いた時、彼はエフェソのこの牢屋の中にいたんですね。だからおそらく、自分の身をも危ないという、そういう緊迫した状況の中にあったと思うんですよ。それにもかかわらず、この手紙にはですね、喜ぶという言葉が本当に多く、用いられているんですね。で、パウロはですね、このエフェソの牢屋、の中にいると、知らされたこの、ギリシャのこのですね、フィリピの教会ではですね、このパウロを慰めるために、死者をにですね、贈り物を託して、送ったわけです。それでこのエフェソでですね、パウロに仕えるように、まあ、手配をしたわけなんですね。その死者がですね、本当に病気になってしまったわけですね。で、結局はまた元のフィリピに帰ることになったんですが、その彼に託してですね、パウロはこのフィリピの人々に手紙を書いたわけですね。それがこのフィリピの信徒への手紙であるわけです。パウロはですね、心配してくれたこのフィリピの人々にですね、感謝して教会のために、祈るわけであります。この1章から2章、このフィリピの信徒の手紙の1章から2章はですね、本当にパウロの感謝の気持ちとですね、そしてフィリピの信徒の皆さんをですね、本当に気遣う、本当に愛に満ちた、文章だと思います。 そして、三章の一節で、ですね、私の兄弟たち、主に会えておいて喜びなさいと言ってるんですね。この主に会って喜びなさい。このフィリピの信徒への手紙を、貫くですね、パウロの、メッセージであるわけです。その感謝の手紙がですね、その2節から突然に語調が変わるんですね。激しい口調で言ってます。2節から、あの犬どもに注意しなさい、横島の働き手たちに気をつけなさい、切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさいと、パウロは手紙を書いている中で、このですね、フィリピの教会を混乱させているですね、このユダヤ主義者のキリスト者の活動をですね、本当にここで思い起こしてるんでしょうね。そして警告してるわけです。手紙にはですね、犬どもとか、横島なこの働き手とかね、あるいは切り傷に過ぎない割礼を、持つ者たち、なんとも、激しいですね、厳しい言葉遣いが並んでるんです。当時のエルサレム教会はですね、洗礼を受けただけでは、救われないと、割礼を受けて律法を守らないと救われないんだとしてですね、その巡回伝道者たちをですね、各地の教会に派遣していました。このフィリピンの教会にもその伝道者たちが来まして、教会の中に、混乱が生まれていたわけですね。で、パウロはですね、ユダヤ人が大切にしてますこの割礼を切り傷に過ぎないとして、彼らをまた犬と呼んでるんです。どうしてこんなですね、ちょっと汚い表現ですよね。こういう汚い激しい言葉を投げかけるんでしょうか。それはこのユダヤ主義者のですね、活動が、そのせっかく作った自分たちの教会をですね、この壊していくような、そういうような要素を持っていたからなんですね。割礼を受けなければ救われないとしたら、キリストは何のために死なれたんですかと、ね、何のために十字架にかかられたんですかということになるわけですよ。割礼を強制する彼らは、キリストの十字架を本当に無益なものにしているんだと。だから横島の働き手ということになってくるんですね。パウロもですね、かっては、立法による、救いを求めまして、そのために努力しまして、そうした自分を誇った時もあったわけであります。彼は、言いますよ、この三章のね、五節から、私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身でヘブライ人の中のヘブライ人ですと。律法に関してはファリサイ派の一員、で、審査の点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでしたというふうに彼は述べてるんですね。彼はユダヤ人の誰よりも熱心に律法による救いを求めてですね、熱心のあまりですね、立法を守らないそのキリスト者のこの共同体ですね、への迫害者になったんですね。その彼があのダマスカスですね、彼がダマスコの途上で復活のキリストに出会いました。サウロよサウロ、なぜ私をいじめるんだと、あの砂漠の中でキリストにですね、出会ったわけです。復活のキリストに出会ってですね、キリストに捕らわれました。教会の迫害者からですね、この伝道者になったわけです。 彼は立法学者としてのですね名声も、それからまた教師であったわけですが、そのようなですね本当に安定した生活だったと思うんですが、それをもう無理しまして、そしてユダヤ人からはですね裏切り者として命を狙うようにもなったわけです。しかしパウロはですね語るんです。3章7節から8節ですね。私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのですと。そればかりか私のキリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失と見ていますと。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それを塵あくたとみなしていますと言ってるんですね。律法をこの守ろうとする者は自分の功績を誇るわけです。これだけ努力をしてこれだけ実績を上げてきた、だから救われるのは当然だと、律法を全うした、だから救われるのは当然だと考えるわけですよ。パウロはですね自分をこの誇った過去を本当に恥ずかしく思っている、それらをですね塵あくたのように捨てたと語るわけですよ。パウロは全てをなくしましたけども、キリストを得ました。彼はキリストに出会って命を見出したわけです。ですから彼は語るわけです。3章9節です。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神様から与えられる義がありますと言ってます。パウロはですねキリストに出会った者の生き方を語ってるんです。私たちはキリストに出会ったんだ、キリストに捕らえられた、だからキリストを追い求めていくんだとパウロは言ってるんです。でそれで12節から14節です。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることですと言ってます。もうね、律法を信じていたようなあの過去は捨てると言ってるんですね。なすべきことはただ一つだと、あの後ろのものを忘れるんだと、ただ主イエスキリストによって上ですね、その進んでいくんだと、その目標を目指してひたすら走っていくと言ってるんです。この人間の目から見ればですね、この成功する人生あるいは失敗する人生もあります。勝ち組だ負け組だなんて一頃前はそんなことがありましたですね。何の成果も上げられなかったと悔やむこともあります。パウロはですね語ります。後ろのものは忘れようと、神様の目から見れば過去の功績などどうでもいい、いかに今を一生懸命生きるのかと、それのみなんだと、それが評価されると言ってんです。実績を上げることができなくても一生懸命に走った人に神様はですね賞をお与えくださるんだと言ってる。だから前のものに全身を向けようと、前向きに行きなさいとパウロは語ってるんですよ。ね、 過去がこうでこうだったからそんなことばっかし言う人もいますよね。それじゃね、本当に進歩していかないんですよ。前を見て生きていかなきゃいけないと思うんです。そして、有名な言葉が与えられてくるわけですね。皆さんもよくご存知の言葉、20節から21節です。私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っていますと。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのですと言ってるね。ご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるって言ってますよ。ここにこの永遠の命を求めるのか、この世での救いを求めるのか、信仰のですね、分かれ目があると思うんです。信仰宗教と言われるものがですね、だいぶ起こされてきましたけどもですね、いろんな宗教がありますけども、ですね、何万人あるいは 何百万人なんていうね、本当に、信徒の方々を抱えている、会もあるわけですね。このキリスト教の、人口は、日本のキリスト教の人口は約100万ぐらいだと言われてますけども、本当に驚くべき数字が並んでますね。何百万、1000万とか300万とかそういう新しい信仰宗教もあるわけです。ただですね、本当に大きい教団に成長したこの信仰宗教のほとんどはですね、まあ、いわゆる、日蓮宗とか法華宗といったような系統の教団がありますね。本当にそういうとこが、本当に多くの人が集まります。でですね、いわゆるその既成のこの仏教にですね飽き足らない人たちがこの現世でのこの救いを強調していく、そういう信仰に惹かれていくんですね。念仏を唱えれば救われるんだと、信じれば豊かな生活ができる、そういう教えが人々をとも捉えられているわけですね。これはですね、本当に律法を守れば救われると、あるいは善行を積めば幸せになるとするあのユダヤ教の主義者たちの考え方ととても似てるところがありますよね。しかしパウロはこのような考え方を、絶対そうではないと否定するわけです。パウロはですね、苦難の中にも喜びなさいと言います。皆さんですね、フィリピの信徒の手紙この先のところですけども、4章の4節から6節をちょっと読みましょう。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方のひどい心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさいと、そのようにして、記されています。パウロはですね、捕らわれの身にあったんですけども、このようにしてですね、喜んでいるんですね。パウロは手紙の冒頭でも、ですね、この、フィリピのですね、信徒の手紙の冒頭でも言ってるんですね。一章のですね、12節から14節、ちょっと開けてみてください。361ページです。兄弟たち、私の身に起こったことが、かえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。つまり、私が監禁されているのは、キリストのためであると。 平野全体、その他のすべての人々に知れ渡り、死に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の囚われているのを見て確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったのですと、このように、記されています。獄中でですね、このパウロが本当に気力を失わないでいる姿を見ましてですね、大勢の人が励まされているんです。ある者は、キリスト教に、改心していった。神様がこういう牢獄という場所においても働いてくださることをですね、この知ることができた。だからパウルは喜んでるんです。どこでも私たちは神様を賛美することができるんじゃないでしょうか。そうですね、どこでも本当に目的地に移動中でもそうですし、ね、電車の中でもできるんですよ。現にですね、このパウロはエフェソの、あの獄舎の中からですね、この手紙を書いているわけです。私たちは本当に自由にですね、外出のできない老人ホームにいてもですね、また病気を病を得てこの入院した病院においても神様のためにはもう働くことができるわけですよ。私たちが苦しみの中にあれば、その苦しみを神様の前に差し出すわけです。悲しみの中にあれば、その悲しみを神様の前に訴えればいいんです。その時神様は悲しみの意味とか苦しみの意味を教えてくださるんですよ。ですからその意味が分かった時ですね、苦しみは苦しみのままで、悲しみは悲しみのままで、本当にね、祝福に変わっていくんですよ。本当に苦しくてたまらない時、祈って与えられた時、その御言葉がですね、その私たちの人生を変えた経験を何度も何度も皆さんしているんじゃないんでしょうか。苦しみや悲しみがなくなることがこの救いじゃない、もちろんなくなった方がいいですよ。でもそれが救いじゃなくって、そういうね、苦しみ悲しみの中でですね、神様の声を聞くこと、そのことが救いじゃないでしょうか。ご利益とかあるいは功績あげることは必ず行き詰まっていくんですよ。こんなに自分がやっても何もいいことがなかったなんていう思いになっちゃう。お題目を唱えても治らない病気は治らない、解決しない問題は解決しない、癒しは仮のものだ、救いではない。じゃあどうしたらいいんでしょうか。私たちは病人は病気のままで、苦しむ人は苦しみながら救われていくんじゃないんでしょうか。悲しみも苦しみももはや私たちを支配しない、神様の平安の中にあるということを知ることが大事だと思う。神様が共にいます、そのことが信じられるか、それが救いじゃないでしょうか。私は本当にですね、40代の頃、本当に80いくつになるご高齢の先生の説教を聞いて、神ともにいますという説教でした。その中にですね、何とも心の平安を覚えたことを思い出します。そのようなですね、思いを持つことが救いじゃないでしょうか。今この苦しみの中にある、この悲しみの中にある、病院のベッドに寝てたことも私もあります。そこに 確かな神様が共にいて苦しみや悲しみを担ってくださっている、そのことを信じた時にですね、本当に救いが訪れているんじゃないんでしょうか。パウロは言います。私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っていますと言っています。フィリピはこのローマの、植民都市でした。この市民はですね、ローマ市民権を与えられていました。フィリピの市民がですね、ローマ市民であるように私たちも地上に暮らしていてもですね、天の国の市民なんだとパウロが言ってるんです。ペテロも、語ってます。ペテロの手紙2章11節でね、こう言ってます。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり仮住まいの身などですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさいと言ってますよね。欲に満ち満ちちゃってね、本当にそうなんですよ。旅人であって仮住まいの身なんですから、自分の家を持つとかね、まあ映画を極めたいとか、あるいはね、老後の資金をどうしようかとね、本当に年金だけでは暮らせないと、老後には2000万円が必要だと言われてますけどもね、本当に心穏やかじゃないです、正直言ってね。そうなんですよね。でも神様が道を開いてくださると、神様が養ってくださると信じるからこそですね、私たちはやっていけるんじゃないんでしょうか。そういう、まあ、ある意味では楽天的ですよね。それがやっぱりこの天の市民の生き方じゃないでしょうか。私たちはこの地上で多くのものをですね、失うかもしれないし、多くの人たちから見捨てられるかもしれません。でも神様が私たちを見捨てられることは決してないわけですよ。どうしてならば、神様は私たちのためにキリストを使わして、その命で私たちをあがなってくださったからです。そのキリストは私たちの重荷を共に負ってくださるんです。キリストは共にいてくださるから、私たちはどのような状況下でも心配しないんです。だから喜ぶことができるんですよ。皆さんぜひ喜んで、お過ごしいただきたいと思います。最後に、フィリピンの3章20節から4章1節まで読んで、この説教を終わりたいと思います。私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるの私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。だから私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい。皆さんに主の祝福豊かにありますように、祈り願っております。ではお祈りを捧げましょう。神様、聖霊降臨説の最後の手術、御言葉に聞くことができまして感謝いたします。私たちはともしますと本当に試練の連続の中にあります。しかしパウロは言いますように、いつも喜んでいなさいとパウロは語りかけてくださいます。どうか神様、 どのような、困難な時にあっても御子イエス・キリストが共におられるということを信じて、いつも喜んで歩むことができますように、主をどうか導いてください。願いと感謝を主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。